ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
はい、インタビューを務めますズッピーこと寿司秀次です。そして前回に引き続きね、今回もゲストの方にお越しいただいています。二石看護大学を出られまして助産院、そして、看護師保健師でもいらっしゃいます。現在は、助産師整体師として赤ちゃんの姿勢ケア育児のアドバイス、もしくはベビーマッサージ講師を養成されていらっしゃいます。ミヒカルサロン&助産院代表の池田直美先生です。改めまして池田先生、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、前回ねこの番組では池田先生がどうやって長谷川先生と出会ったんだろうとか、そんなアウトラインのお話と、あとリンパでつながって現在があるということをお伺いしてきたんですけども、助産師でいらして赤ちゃんの、整体もするし育児に関する駆け込み寺みたいになってるという話もお伺いしたんですけども改めて池田先生、今のね、
はい、
育児に関するお悩みとか、はい、実際0歳の子供たちに起きている現象とか課題っていうの、どういうものがあるのかなってちょっとお伺いしたいなと思うんですが。
はい、まず寝ないってさっき言いましたけれど、お腹の中で結構窮屈な思いをしている赤ちゃんが多くてですね、なんで生まれながらに結構肩こりとか背中がこうバッと張った状態で生まれてくる赤ちゃんがすごく多くて。
そんなもんですか、0歳児が肩こりで生まれてくる。
そうなんですよね。なんかこうお腹の中の予想図っていうと、こう赤ちゃん頭逆さまでこう丸っこくなってあぐらかいてるイメージがあると思うんですけど、結構ですね、頭だけこう反って入ってたりとか、生まれてきてもこうやって寝るんですよね、上向いて。
池田先生が今ね、実際にズームで画面を見せて、ちっちゃい赤ちゃんベイビーのフィギュアみたいなのがあるんですけども、それを示してくださってますけども。
そうすると、本当は哺乳動物としておっぱい飲めないといけないんですけど、おっぱい飲むのがとっても下手っぴで、なかなか体重が増えない、もしくは飲めないという赤ちゃんも出てきたりとか、あと、体が凝っていれば、本当は寝返りとか、ハイハイとか、自然とこうやっていくイメージあると思うんですけど、硬いんでやりませんみたいな感じで、結構こうずっと寝てるだけが得意な赤ちゃんとか。実はずりばいとか、四つんばいでお馬さんみたいに移動するっていうよりは、立っちゃった方が簡単なので、7ヶ月ぐらいから捕まり立ちしちゃう赤ちゃんとか。そうすると、一見親はね、この子は運動神経いいんじゃないかって喜ぶんですけど、カチコチのまま立っているだけなので、ものすごい疲れやすいお子さんになっていくんですよね。なんで私のところには、小学生の、学校行き出してから、ちょっと体がしんどいということで、整体に来るお子さんもいたりとか。幼稚園とかもちょっと行きしぶっちゃって、お母さんは声掛けとかで何とかしようとこうしているんですけど、もう声掛けとかよりも、もう体がしんどいという状況を取ってあげると、もう楽しく幼稚園とか保育園行けました、みたいなこともあるんで、一番大切にしたいのは、予防医学じゃないですけど、お腹の中でいい姿勢でいることっていうことを、私たちは一生懸命、世に広めたいんですけど、きっと、長谷川先生と一緒でね、予防っていうのはなかなか広まらないところがありまして、結果困った人をこう、その都度助けてるという状況です。
それ、わかんないですよね。お母さん、それこそ母体の状態が良くなかった、その状態で生まれてきた。赤ちゃんが早めに立ったら、あ、この子本当素晴らしいわ、私にって運動神経バッチリねとか、お父さんにねなんて言い出すかもしれないですけども、母体にいる時の姿勢が良くなくてっていうのはわからないですよね、これね、きっとね。
そうなんですよね、
本人はね。へえ、そういうこと
すごい話。
あとはどんな問題を抱えている子とかいるんですかね。
そうですね。まあ、なので、まあ、私の娘もですね、すごい首がこう、詰まって生まれてきた赤ちゃんで、やっぱり助産師でも大変だったんですよ。なんか寝ないし。本当に。
じゃあ一般のね。
あとは、そうですね、離乳食も食べる時期に教科書見ながらやっても、なんかこう、ブーってされたりするし、なんか、姿勢が良くないとやっぱりお口とかも動きませんので、離乳食もこう困って食べれない。ね。から今結構3歳児ぐらいですごい癇癪を起こす子が多いとか、好き嫌いが多い子が多いって言われてるのは、もしかしたらその体がしんどくて、こう食べれるものがすごく減ってるっていう可能性もあってですね。癇癪だって私たちも疲れたらギャーって言いたくなる感じと同じなんじゃないかなと思うので、ちょっとまあ私の自慢はうちの生徒さんはあんまりこう3歳とかで困ってないというところがあるかなと思いまして、妊娠期と出産期をこう、なんていうかな、ケアしていくと、まあ幸せな3歳児になれますよ、みたいなことをやっています。
じゃあやっぱりね、母体をちゃんとした母体から生まれてほしい、はい、ちゃんとした赤ちゃんの姿勢で生まれてほしいから、そうするともう身ごもってる時からケアをしてあげないとって感じですよね、
はい、そうですね、なかなかそこにお金をかけるというのはまだ文化的にはちょっとまだっていうことと、あと最近その整ってない体のまんま、まあ無痛分娩がすごく流行ってますので、無痛分娩で産みに行くと、お母さんは痛くないけど赤ちゃんはちょっとどっか痛い思いしてる可能性とかもありまして、どうしても私も、すごく泣く赤ちゃんが来ると、どうやって生まれたのってやっぱり聞いちゃいます。はい。なんで、無痛分娩がダメとか、こうじゃなきゃいけないとは、一概には言えないんですけど、やっぱその傾向があるっていうのは、まあ、こういう仕事してる人はちょっと、気づいているところですので、まあ、なるべく早く、その、疲れを取ってあげたいな、みたいな感じで、ケアしてます。
はい。
そうですね。本当に。いろんなことが起きてます。はい。
はい。
まあ、ケースバイケースでね、いろいろと、まあ、個人差もあるんでしょうけども、池田先生みたいに、こう、長いこと統計的に、こう、見てらっしゃるとね、なんかデータもあるんじゃないかな、なんて思いますけれども。
まあ、ちゃんとは取ってないので、エビデンスはってよく言われちゃうんですけど、もう一つずつの症例がもうエビデンスだろうということで、はい。なかなか、いろんな要因が絡みすぎてて、ちょっと症例、エビデンス数で取れないっていう業界でもあります。
そうですね。
あと、やっぱり姿勢のお話がね、はい、出てきて、はい、池田先生は整体の方もやってらっしゃるということで、はいはい、実際にこう、赤ちゃんを整体したりとか、
はい、
で、あとはそこにまたリンパを流してあげよう、赤ちゃんのリンパを流してあげようっていうような、手術もされるんですか？
はいはい、そうですね。まあ、骨格が整えばある程度リンパは流れるかなっていうイメージでいたんですけど、長谷川先生から習ったところによると、リンパっていうのはもっとこう細胞レベルで立て直すことができて、そこが立て直るともっとこうデトックスも進み、デトックスがうまくいけばお母さんが食事に気をつけていただくとかなりこう栄養の吸収もいいんじゃないかということで、さらに一歩突っ込んだ施術ができるようになるかなって思ってます。このリンパデトックスという概念が入ってくることによって、
今後そうすると、こう、リンパを流すっていう、赤ちゃんの、例えば0歳児のリンパを流そうみたいな、そんなことにも発展していくんですかね。
そうですね。なんかこう、赤ちゃんもいろいろいて、こう、ムチムチってこう、なんか、パツンパツンってしてる子は絶対あれ詰まってるんじゃないかなって思うし、下痢とか便秘とか、どっちかに行っちゃう、下痢っぽい子はずっとうんちが柔らかいんですっていう悩みのお母さんもいるし、便秘も本当に すごいうちのサロンで赤ちゃんがギャンギャンギャンギャン泣いてるんで、うん、どうしたのって聞いたら、あ、もうこの子うんち出てないと7日目なんです、みたいな。赤ちゃんって1日、うん、まあ、月齢にもよるけど、こう3、4回ぐらいするような月齢の子が1週間出てないって、そりゃお腹痛いだろうと思ったり。そうすると、ま、現状、便秘の赤ちゃんには、まあ、下剤を飲ませましょうとか、まあ、私がやってるベビーマッサージも少しは良くなることがあるんですけど、まあ頑固なものはきっとリンパとかからやっていかないといけないのかなって思ってます。
長谷川先生は実際にこう赤ちゃんのリンパを流した経験とか、流すことを励行されたりしてるんですか？
あ、はい、不妊のサポートをしているので、そのご自分のお子さんに対しての、施術を、いろいろお伝えしてて、やっぱり自分がリンパが流れるとこんなに体が楽だっていうことを、皆さんご存知なので、うん、まあ自分の子供にも、それからお孫さんにも、やってもいいんですかっていうことでね、通われてる方は皆さん、ご自身でご家族の施術を始めてくるので、まあでもその、もうレベルがちょっとやっぱり池田さんのところに、行く、その、やっぱり0歳児の子供たちの相談するところが本当にない。今みたいにね、そんなことの理由でそんなことまで起きてたのって分かってくるじゃないですか。でもこれ誰もネットでも教えてくれないです。もう、本当に駆け込み寺で、このね、データであるとか、やり方であるとか、お考えを、本当に私も一緒にね、広めていきたいなって本当に思ってるんです。やっぱり池田さんがね、おっしゃってくれたように、いや、ま、中からと外からなんですよね。このやっぱ外側から触ってるだけだと、まあ、ちょっと、本当に、真ん中でドンとぶつかる速さっていうのが欲しいんですよ。
うんうんうんうん、
で、もうそれがもうクラッシュすると、バーッと変わる、もう本当にパッションみたいな感じですよ。ピピってひらめくみたいなのと全く一緒で。なので、片一方だけじゃなくて両方からやっていく。それはもう細胞を作り直して吸収する、骨格直す、ミトコンドリア動く、みたいなことで、それは赤ちゃんでも、お年寄りでも、みんな同じなので、そこ本当にいろんな分野のね、方に伝えていける、一緒にね、仲間として、池田さんが存在してると、私は思ってるんですけれどもね。
はい。ちょっとまあ、そもそも多分私がそういうちょっと骨格の悪い赤ちゃんだったんで、その、ちっちゃいというか霜焼けがあったりとか、なんかこう、どんくさくて運動がうまくできなかったりとか、まあ、不登校ではないけど、もう午後になったらぐたっとしてたりとか、で、その時に、なんかそういうお母さんがなんか背中温めてくれたりとか、お腹温めたりとかしてくれたら、元気出たんじゃないかなってすごく思うんですよね。なんかあなたって変わった子ねみたいな感じでお母さんには言われてたんですけど、なんかリンパってすごい奥が深いんですけど、長谷川先生が提唱されてるやり方だと、そう簡単っちゃ簡単なので、ホームケアにどんどん広めていけたら、すごいこう苦労される親子、そうですね。そう、
なくなりますよね。
そうなんです。お母さんになったら、もっと幸せになれると思ってた人いっぱいいると思うんですけど、もう苦行でしかないみたいな。
響くな、今の言葉。本
当に。育児罰みたいな、ね、言葉も出てきちゃったりとか、うん、いやいや、本当はすごい、うまくいけばすごい幸せをもらえることなのに、
そうそ
うそう、
本当に、
なんかもうしんどいし、そうすると全部お母さんのせいなんじゃないかみたいになるんですけど、お母さんのせいなのかもしれないし、まあ、遺伝とか生まれつきとか言われてきたものも少し直せるのかもしれないけど、まあ、生まれ出てからも直せるようになってきましたよって感じですよね。
そうですね。いや、もうお母さんからも、じいちゃんからも、おばあちゃんからも、ずーっと先祖代々のものまで全部断ち切って、リンパで流して立て直す、生まれてきた赤ちゃんが新しい人類として歩み始める。っていうことをやっていきたいなと思いますけどね。できますよ、きっと。
本当ですね。
はい。
はい。ありがとうございます。今、お二人のね、会話を聞いて思ったんですけど、両先生とも、やはりこう、幼い頃とか、何かこう、苦労があって、 そして目覚めて目覚めてで権威になるっていうのがなんか似てるなって思って聞いておりました。
本当ですね、本当に
そうですよ。
人間狂うしね、ダメですね、きっとね、わかんない。
あ、まあ、そうですね。声がいい人は絶対姿勢もいいと思います。お腹がなくて綺麗に声出せる人は。
今、今ピッと節意が
急に、ましたよ。急に背中真っ直ぐに行ったりして。
ありがとうございます。ぜひ、またね、長谷川先生と池田先生、これからも長いお付き合いで、何か、こう、もう人類を救うレベルになって、はい、言っていただきたいと思っております、はい、本当に、はいはい、
本当にそう思います、はい
はい、またの機会がありましたらね、ぜひともご登場いただきたいと思います、はい、今回ゲストにご登場いただきました、ミヒカルサロン&助産師代表の池田直美先生でした。またゲストとしてもご登場お待ちしております、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました、
は
い
は
い、
長谷川先生もまた来週です。
はい、ありがとうございました。失礼します、はい。